ばんは、総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
鈴木先生は、今年楽しみにしている計画は何かありますか？
それがね、あるんですよ。このやっぱコロナのせいで海外でヨットを借りてクルーズするっていうことをやってたんだけども、ね、これがもう約5年間中断されちゃった。
5年も
中断に、最後に行ったのが2018年、
はい、
うん、で今年ようやく再開させます。
5年ぶり、
まあ、飛行機で海外の港に行って、はい、そこでヨットを借りて1週間単位で借りて、はい、で僕が船長をやって、その近くをこのヨットでクルーズするっていうことなんだよね。これが安いんですよ。
あ、そうなんですか。
みんな誤解するの。ヨットを借りるって言うとそりゃ高いんじゃないか。これはね、ヨットっていうのはみんな誤解してるんだけど、キャンピングカーみたいなもんなの、中に寝泊まりできるわけです、
はい、
キャンピングカーで旅をするのが一番安いのと同じように、地中海とかでは旅の方法としてヨットが一番安い。
なるほどですね。
もうこの固定観念っていうかね、先入観を壊してほしいと思う。
楽しみですね、はい、ありがとうございます。今日も張り切って参りましょう。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストはご主人の加藤茶さんに長生きしてもらおうと日々全力を尽くす献身的な奥様、加藤彩奈さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。あの著書加藤家の食卓が発売してすぐに6万部を突破したそうですが、周囲の反響はいかがですか？
いや、もうこの氷だしっていうものを紹介してるんですけど、
はい、
このおだしがすっごい美味しいから簡単に真似できるんで、
はい、
やってますっていう主婦の方から声をかけていただくことが増えましたね。
簡単にできるんですね、これ自分ご自身で編み出したっていうか。
そうなんです。
氷だし、
すごい
氷だし。
本当に氷のことに、アイスのことに氷ですか？
そうです。もういろんなものにこう玉ねぎとか生姜、酒粕、
うん、
で なんていうか、玉ねぎ、生姜、酒粕、鰹節を煮出して、うん、でそれを製氷機に入れるんですよ。で氷にしといて、でそれをお出汁にしてこう料理を作る。
あ、なるほど。あ、玉ねぎも入るんだ。
うん、そうなんです。
なんで氷で出汁が出るんですかね。
いや、もう簡単に、初め毎回もう料理するたびに作ってたんですけど、うん、手間かかるじゃないですか、だからめんどくさいからストックしたいと思って、うん、それで氷に。
あ、なるほど。
だから鍋にそのままポンと入れて炒め物でもできますし、でおひたしにするときは、
うん、
あのちょっとチンして溶かして、それをほうれん草にこうあえて、うんうん、ほうれん草のおひたし作ったりとか、
うん、
簡単にできるので。
うーん、
あ、じゃあ玉ねぎももちろん生で。
そうです、
生のまま、
生で吸って、
生で吸って
吸って、
それは血圧下がる。
そうなんです。生姜と、うん、で鰹節だし取ってって、で酒粕入れて、それにお醤油大さじ2入れて、グツグツしたらそれをこうこしながらこうやって、さあ一粒 0.3g になるんです、塩分が。だから加藤ちゃんが、まあ、病気したのもあって1日 6g っていう塩分の制限されてるんで、それで簡単に測れるんで、で使ってます。
なるほど、
はい、今夜は加藤さんが実践している健康で長生きの秘訣を聞いてまいります。
はい、
毎日食事を作る上でこれが大事だというものは何でしょうか？
いや、でもやっぱり見た目も大事なんだと思います。見た目が美味しそうなのと、 あと温度感と、
うん、
あと結構いろんな野菜を取れるように、野菜をたくさん取るってことを結構意識してやってますね。
本当本当にこうお料理が、この本の中のお料理がもう本当綺麗ですよね、彩りが、
あと塩分を、
凝ってる感じもする。
塩分を制限したら食べれるものがものすごい少なくなるんですよね。だからもう塩分を少なくしても出汁を効かしていろんなものを食べさせてあげたいと思って、なかなか煮魚も塩分高いからって言って結構食べれない部類に入るんですけど、この氷出汁をうまく作って煮魚作ったりとか。
美味しそうですよね。
そうだよね、
カレーの煮付けとか。
俺なんかもあの塩かけるか、あれにレモンかけたりとかしてね。
あ、素晴らしいです。そうなんです。
そうなんだよね。
そうやって工夫しながらやってますね。
なるほどですね。あの奥様の手料理に加藤茶さんはどんな感想を言ってますか？
はじめ塩抜きした時はもうクソまずいって言ってこんなんじゃ食べれないとかって言いながら、もう本当にもうブツブツが食べてて、どんどん痩せていったんですよ。
そうですよね。なんか一時
そうなんです。一時本当に痩せちゃって、やっぱ塩抜きしたら結構 食欲が減ってガーッと落ちるんで、
食欲が減るんだ。
だからそれじゃダメだと思って、うん、やっぱり食べて免疫力も上げないとって、うん、どうやったらカトちゃんが塩抜きするけど食べてくれるかっていうのをものすごい工夫して、うんうん、すごい今は食欲が増えてめちゃめちゃ美味しいっていう。
あ、そう、お酒は飲むの？
お酒も飲みます。
あ、お酒を飲むとつまみにちょっと塩気がないと。
確かに。
そうなんです。
なかなか、
う
ん、
毎日飲むんですか？
いや、毎日はもう前はすっごい飲んでたんですけど、はい、やっぱ病気してからは本当にワインちょっととか、あと食事行った時にちょっとウイスキー飲んだりとか、そのぐらいになったんで、はい、
素晴らしい。あの、一番の得意料理は何ですか？
いやー、加藤ちゃんが一番好きなのはやっぱ雑煮なんですよ。
お雑煮、
お雑煮、
はい、一年中雑煮作ってって。
へー、
はあ、一年中ですよ。
一年中、
はい、だからお餅が好きなんですよね。
でも私も大好きです。お雑煮食べたい。
美味しいんですけど、うん、あの月に 3,4 回雑煮作ってるんで今。
あ、本当ですか？それは多いですね。
だからもう出会ってからもう何百回作ったか分かんないぐらいお雑煮は作ってますね。
素晴らしい。美味しそうですよね、うん、あのお菓子なんかも食べたりするんですか？
お菓子は食べます。あの甘党なんで、うん、あの和菓子とか饅頭とかそういうものは食べてますね、
はい、洋菓子ではなく和菓子の方。
和菓子の方が好き でこの間あの家事ヤロでもちょっと紹介したんですけど、うん、あの鈴木奈々ちゃんが、うん、あの作ってくれたいちご大福、生春巻きの皮の中にいちごとあんこを入れて包むだけの、そういう簡単な、
あ、うん、ありますね。
そう、あるある。この間作って一緒に食べました、
ね、うん、なるほど、はい、いろいろ工夫されてるんですね、
はい
はい、そこで私は探偵者ですので情報をゲットしてきました。加藤彩菜さんはご主人を守るために生活習慣予防アドバイザー、食育インストラクターなどを取得、さらに介護の資格の勉強もしているそうですが、これもご主人のためなんでしょうか？
そうですね、あの介護の資格を勉強したきっかけは、あの、まあ、加藤ちゃんが結婚して2年目の時にパーキンソン症候群に倒れたんですよ、
うん、
そうなんです、うん、でもういろんな体の筋肉がこう硬直していって、うん、で手も震えて、うん、で最後こう噛む筋肉も衰えて、でご飯も一切食べれなくなったんですよ。で58キロから38キロまでも
う、そんなに
体重落ちて、まあ、入院することになったんですけど、うん、ずっと点滴でご飯を食べるって、うん、でもう私一生懸命毎日通って励ましてやったんですけど、うん、結局ちょっと回復してリハビリに入った時ももう何もできなくて、うん、いやもう何かこう加藤ちゃん倒れた時に何もできない自分が悲しくて、うん、いや介護の資格取ろうと思って、その時に学校行き始めて、で初め介護の2級の、まあ昔言ってヘルパー2級の資格を取って、でまあある程度こう知識が身についたなって時に加藤ちゃんがものすごい回復して完治したんですよ。
え、完治するんですね。
すごい。加藤ちゃんの生命力はもう凄まじい。絶対舞台に立つって言って、でもうあんまり意識ない時もありましたけど、ずっとあのドリフの DVD を耳元で流したり、毎日新聞読み聞かしたり、うん、あと本が好きなんで、うん、毎日本を横でずっと読んであげたりとかしたら、うん、少しずつこう話すようになって会話ができるようになって、うん、で復帰するんだってリハビリして1年以上かかりましたけど、まあ、回復して、ではやっと元気になったって、じゃあ介護の資格、まあ、取ったけど別にあんまり使わんかったわぐらいの時に、うん、コロナになって、
うん、
で志村さん亡くなったんですよ、
うん、
ではいつ人がどうなるか分かんないからやっぱり1級取っとこうと思って、うん、でまた学校通い直して、うん、ヘルパー1級っていう、うん、そう資格を取って、
うん、はい、さすがですね。
でも取って分かったんですけど、うん、私何でもやってたんですよ加藤ちゃんのために、
うん、
靴下も履かす、風呂上がりにニベア全身塗ってあげるとか、でも本当に長生きしてもらうんだったら、うん、そのできることを奪わないことが大事だって言われて、
なるほど、
そう
だから自立支援って言って、
う
んうんうん、もう本当に加藤ちゃんが自ら動くように、うん、こう仕向けようと思って、で急に私が水取ってきてっても取ってこないんで、なんか急に冷めたのかとかいろいろ疑われたんですけど、
なるほど。
でもそれをやったら本当に自分で歩いて取りに行くようになったり、自分で動くことに楽しみを覚えて、すごいまた元気になった。
いやそっちにしなくて、自分でできることは自分でやってもらった方が
絶対いいですね。
絶対いい。
もう何でもやってたんです。絶対良くないって。
じゃあこうお風呂とかに入る時のなんかこうポイントとかなんかありますか？
私お風呂本当にこだわっていて、
はい、
あの半身浴って大体みんな、まあ、40度以上の結構熱いお湯でカーッと入るじゃないですか、
はい、
それじゃダメだって気づいたんですよ。 で人肌よりちょっと高いぐらい39度40度ぐらいのお湯に水落ちまで使って、うんうん、で手は出して、うん、で40分以上浸かるんですよ、
40分も、
はい、
汗結構出てくるでしょ。
でも40度ぐらいだったら汗出ないんですよ。
出ない、出ない
よ。でもなんでかって言ったら、はい、ハンバーグと一緒で熱いお湯に入れたらハンバーグも周りは焦げて中レアじゃないですか、
はい、
だから人間の体も一緒だから、うん、弱火でじっくりしたら中の深部まで臓器も温まるよって言われて、
なるほど、
でやったんですよ、
はい、
でまあいろいろ病気したってこともあって薬を飲んでて腎臓がものすごく悪くなってて、
うん、
で、まあ、腎臓悪くなったら良くなることないじゃないですか、うん、だからどうしようと思った時に、あ、じゃあ腎臓も温めるために、うん、じゃあそれをやろうって言ってもう40分以上毎日使ったら、うん、めちゃくちゃ良くなったんですよ。良くならない腎臓の数値が良くなってきて、だから体を温めるのってめっちゃ大事なんだっていうので、
そうか、これは俺も取り入れよう。
なるほど、ね、うん、
これがんの人にもいいみたいですよ、
うん、そう、
はい、
あったかくすると免疫力が高まるから、がんを自力で治そうと思ったら免疫力を高めるしかないんですよ。
そうなんです、うん、
なるほど、
うん、
なるほどね、そうなんです、体熱くする、
だからそれが41度、うん、2度でもダメらしいです。
あ、なるほど、
うんうんうん、
でも40分
なかなかちょっと入れないけれどもね、
暇じゃないですか、
暇なんで、はい、もう私はもう加トちゃん蓋をしてここに本を持って入ったりとか、
あ、なるほど、
あとテレビ見たりとかしながら、もうその中でできることを逆に考えて作って、う
ん
う
ん、さすが
台本読むとか、
うんうんうん、
そしたら意外にあっという間ですね。
あ、やなさんって素晴らしいですね。
なるほど、これはいい情報だ。
すごい、これはもうタラでできるんで、ぜひやってほしいです、はい、
ありがとうございます。さてここで加藤さんからお知らせです。
はい、加藤家の食卓という本を発売しました。この中には本当に長生きの秘訣や、減塩するのちょっと苦手だなっていう人も簡単にできるようなヒントがいっぱい書かれております。ぜひ真似してみてください。
はい、もう美味しそうですよね、本当に。しかもオリジナルですもんね、だしとかもね。
なんでも減塩なんてできないっていう人も、うん、もう簡単に始められるので、ぜひやってみてほしいです。
はい、ぜひご覧ください。今日のゲストは加藤彩奈さんでした。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。閉ざされた壁の向こうの You Love With 永遠の希望のと
「あなたの瞳を見ていると」「心の奥に眠ってた」「立ち上がる」